もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。現在横手市議会ではより開かれた議会を目指し、議員が一丸となって議会改革に取り組んでいます。その活動の一環として、議員が各班に分かれ、直接市民の皆さんに議会の活動状況をお知らせするとともに、さまざまな課題や姿勢、議会について意見交換を行う議会報告会、意見交換会を開催しています。8回目となる今回は第1期と2期に分けての実施です。第1期は10月15日から25日までの間、各地区会議との共催により市内15カ所で開かれました。今回のもっと教えて横手市議会は、増田地区多目的研修センターと福知公民館からのレポートをお届けします。まずは増田地区多目的研修センターのレポートからどうぞ。
今日は10月15日です。議会報告会、意見交換会が行われている増田地区多目的研修センターに来ています。午後7時ごろから始まり、閉会した今の時間は9時過ぎです。こちらの会場は4班の議員5名が担当しています。参加者は22名。一部と二部に分かれて開催され、一部では議会だよりを配布することにより活動状況報告とし、速やかに二部に移りました。二部では今後の交流センターの在り方と方向性をテーマに、参加者の皆さんと3グループに分かれての意見交換を行いました。では増田地区会議議長、七尾豊太郎さんに感想を伺っていきます。お疲れ様でした。
はい、今日はどうもありがとうございました。こういう機会を作っていただきまして、本当に私たちも嬉しく思います。
今回は初めてグループに分かれての意見交換だったんですが、これについてはいかがでしたか？
大変いい、企画だと思います。というのはですよ、今まで7回やったうちでは、それぞれの各グループの人たちが積極的に発言していただいたと、それに尽きると思います。
参加者の方、お話をしていない方いらっしゃらなかったですよね？
その通りです。やはり強制的ということよりも、やはり皆さん将来を憂いて、いろいろと、建設的な意見もありましたし、非常に参考になりました。よかったと思います。
今回は地区会議が設定したテーマでの意見交換だったんですが、増田地区会議のテーマは今後の交流センターの在り方と方向性でした。このテーマを選んだ理由って何なんでしょうか？
やはり私たちは今まで、漫画館を利用させていただきまして、そこを拠点にして活動してきましたけれども、それが使えなくなってきたということで、使える施設が少なくなったこと、それから事務的に、今までの事業を継承していくには非常に煩雑になりまして、困っていたということはあります。そういうことで、地区交流センターの将来ということを考えまして、このテーマにいたしました。
3グループに分かれてでしたが、やはり焦点はそこに絞られましたね。
その通りです。やはり私たちが、この後どうしていくかで、今の現在の協議会の理事の皆さんも高齢化が進んでいます。でやはり人と同じで新しい地を入れていかなくちゃいけないということに尽きると思います。でそのためになかなか難しいというのが現状です。
意見の中には、増田地区会議の皆さんは住民意識が高く自立性も高いというお話もありました。これについては？
それは一方的に言えないと思いますけども、やはり出てこない皆さんも今日の会議のようにですね、一般の方々はもっと多く参加していただければいいんですけども、来られない方もやはり心の片隅ではやっぱり、いろいろと将来のこと、それから横手市のこと、郷土のこと、非常に憂いていると、心配していると思います。 だから、そういう点でもやはり皆さんをいかにしてこの協議会に参加していただくかというのもやはりそのみんなが参加したくなるような、取り組みをこれから考えていきたいと思います。
最後にこれから議会そして議員の皆さんに期待することを教えてください。
今日のグループで、話し合った内容をできるだけ取り上げていただいて、市政の発展のために、頑張っていただきたいと思います。
お話は増田地区会議議長七尾豊太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして出席した加藤勝義議員にお話を伺いたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まず会が終わっての率直な感想をお聞かせください。
本当はあの仕事終わってからの夜の本当貴重な時間皆さんに集まっていただきまして積極的な本当貴重な意見をたくさん出していただきまして本当にありがたいなというふうに思っています。
今回3グループに分かれての意見交換でしたがいかがでしたか。
実は小グループでやるのは昨年から議会報告会で実施してましたがこの増田地区でやるのは今回が初めてでございまして、皆さんもなかなか戸惑っているのかなという心配もありましたが、いや終わってみてですね、それぞれのグループともですね参加してくれている全員の方からご意見を貴重なご意見をいただいたということは大変グループでやってよかったなというふうに思っています。
加藤議員は増田にお住まいなのでより一層こう地域の問題が身近に感じられたと思いますがこの点はいかがですか。
そうですね、今回のテーマも増田地区交流センターの在り方あるいは方向性今後の在り方というテーマでしたので身近に私も感じているテーマでした。で、それぞれの地区会議のメンバーの方々も日頃思っていることあるいはこうした方がいいんではないかというご意見本当にたくさんいただきましてすべて我々議会としてもそれを検討しながら今後の横手市のまちづくりにつなげていきたいなというふうに思っています。
本日はお疲れのところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
加藤勝義議員でした。
前半は増田地区多目的研修センターからの議会報告意見交換会のレポートでした。もっと教えて横手市議会続いて後半です。後半は福知公民館で行われた議会報告会意見交換会のリポートです。10月16日、今日は福知公民館に来ています。議会報告会、意見交換会は午後6時半頃から始まり、閉会した今の時間は8時15分です。こちらの会場は2班の議員5名が担当で、参加者は23人でした。こちらでは地域を活性化させるためにはというテーマのもと意見交換が行われました。ここで福知地区会議の委員で福知地区交流センター文化部長佐々木善一さんにお話を伺います。今日はお疲れ様でした。
はい、どうもお疲れ様です。今までのないような濃い堂々とみんな考えを出せるような話し合いができたと思います。これがやはり本当にこれをいかに地区会議員の方々が横地に持っていってどのようにするかということで今後この地域の人々は真剣な目で耳で聞くと思いますので先生方もかなり頑張らなければいけないと思います。この地域を活性化させるためというようなことが大きなテーマだったわけですけれども必要な医療問題教育問題等々は今後のやはり老後の車の問題的なものもどの班でも多く出されたわけですけれども必要なことはやはり率先して横手市議会がやっていただきたいということはどのグループでもなされたことでありますので今日は非常に8回目というようなことでありますけれども一方的な 話ではなく、意義のある地域の人方と議会と表裏一体の話ができたのが今回が初めてなような感じします。こういうようなことがやっぱり生の声をいかに議員の方々が横手市のより良い住みやすい地域を作るには、やはり我々の声と表裏一体になって参加しなければいけないと思いますので、今日は非常に良い会だったなというようなことを感じております。
8回目にして非常に意義があったとお話ししてくださったんですが、やはりあの小グループ形式での話し合いというのも良かったんでしょうか。
はい、あまり形にとらわれないような会議方式が非常に良かったのではないかなというようなことを感じております。はい、
最後になるんですが、今後横手市議会にまた議員の皆さんに期待することを教えてください。
はい、ズバリやはり市民の声を議員の人方がより良い横手市を作るために奮闘していただきたいと思います。そしてまた横手市は一市一農協というふうな、非常に全ての人口的にも地域的にも全てに取り組みやすい状況になっておりますので、そんなこともやはり議会の方でも強く感じていただきたいし、進めていただきたいと思います。はい、
ここまで福知地区会議の委員で福知地区交流センター文化部長の佐々木善一さんにお話を伺いました。お疲れのところありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼します。
続きまして出席した土田百合子議員にインタビューしてみたいと思います。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
熱気あふれる2時間でしたね。
はい、そうでした。今回は福知地区の皆さんから市民生活に関わる高齢者の交通問題とか、また病院、高校とか、本当に地域に根ざしている、その施設を国では統合を目指しているけれども、安易な統合は困るとか、また共助組織を立ち上げているけれども運営のための助成が必要である、また地域コミュニティが希薄化となっているのでもう一度作り直す必要があるなど、本当にさまざまなご意見をいただき大変に勉強になりました。
3つの班に分かれての形式の意見交換会だったんですけれども、こちらの地区では初めての開催ということで、いかがでしたか。
どのような率直なご意見をいただけるか、初めは不安でしたけれども、心配した以上に皆さんさまざまなご意見を出していただいて助かりました。
発言していない人が一人もいないような状況でしたね。
そうでした。もう本当に日常のその活動の中でやっぱりいろいろとこう考えていることがたくさんあるようでした。特に補助金については非常に申請が難しくって、でなかなかそのお金を使えない、でやっぱり市にはもう少し使えるような補助金を出していただきたいというような要望もございました。
最後に参加者のお一人の方から、聞きっぱなしではなくてどういう話し合いをしたか時々報告が欲しいというのもありましたね。
そこは議会としてもとても重要なことだと思いますので、これを持ち帰りまして、もう一度精査検討してご報告したいと思います。
土田百合子議員でした。お疲れのところありがとうございました。
ありがとうございました。
10月16日福知公民館で開催された議会報告会意見交換会のレポートでした。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は市政や議会について意見交換を行う議会報告会意見交換会の模様をレポートでお届けしました。議会報告会意見交換会第2期は来年1月の開催です。日程など詳しくは横手市議会のホームページをご覧ください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。ご期待ください。